ライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新しております。今日はスペシャルゲストがやってきました。皆さん初めてですね、選手がこういう形で来てくださったのは。なんと4月9日に帰国した韓国 KBL で日本人選手初めてアジア枠として昨シーズンプレーをした中村太一選手です。いらっしゃいませ。
ありがとうござい
ます。どうぞ。ありがとうございます。カムサハニーだ。ありがとうございます。今日来てもらってね、
はい、
ちょっと本編の方でゆっくり聞きますが、いや本当に楽しみにしてて、やはりね、海外でこうプレーすることの苦労話みたいなのもそうだし、食生活みたいなもの、文化がどうだとか、言葉の壁がどうだとか、多分まあ、これからね、韓国だったり海外でプレーをしたいという子どもたちにとってものすごいこう参考になるあのお話聞けると思うんで、今日はもう私喋らないで、今日は引き立ち役に回りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
何でも聞きますからね、
はい、
バシバシ喋ってください、
はい、
はい、それでは張り切っていきましょう。島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク。はい、じゃあ中村選手よろしくお願いしますね。
お願いします。
で、太一って言われてるんだもんね、韓国でね。太一、はい、選手って言ったらいいかな、はい、太一くん、なんて呼んだらいいだろう。
太一ソンス、選手っていうのがソンスっていうんです。
ソンス、はい、ちょっと10分間それ言い続けるのは苦しいんで普通に太一選手でいきたいと思います。あのね、もうちょっといろいろ前からもちろん知ってて、まずその韓国に行く前にね、あの山口ですよね、出身ね、
はい、
山口から大堀行って、はい、で法政行って、はい、でちょっと降格とかして、はい、多分青天の霹靂的な状態で、はい、三河に、はい、特別指定で行って、はい、で富山行って、はい、で横浜行って、はい、で4年生で京都の、まあ、本契約をパス取って、はい、で、うん、4クラブ渡り歩いて、で、韓国でしょ。
はい、そうです。
今24ですよね。
今年24になります。
この年でこれだけもういろいろ経験されてきてるのはすごいなと思って、このなんか短期間でビシバシいけるっていうのは、まあ、決断力あるんですかね、そもそも。
まあ、やっぱりこう、いろんな方の支えというか、いろんな方たちとこう、交流があって、うん、そこの力を助けてもらっていけてるっていうのが正直な感想です。
韓国に行こうって決めた一番のポイントは何ですか、はい、まあ、大堀の時のね、
はい、
あのヘッドコーチのイン・サンボムさんでしたっけ、
はい、
あの出会いがあったというふうには、はい、記事等々は見てると、どういうところ
やっぱりこう B リーグで、まあ、4年間やらせてもらって、うん、まあ、こう外国籍選手のレベルも当然上がってますし、うん、メンバーも増えてきて、やっぱりこう日本人選手がこう中心となってやるというか、うん、そういうバスケットを自分はもっとやりたくて、で韓国に渡ることでやっぱ韓国は国内選手が結構中心となって展開されるバスケットなので、
うん、
そこでやっぱ揉まれることで自分はもっと成長できるんじゃないかっていうふうに考えたのが一番大きな決断でした。
オンザコート1じゃないですか、
はい、
で日本はオンザコート2だから、で、まあ、国内の選手を中心にやってるところといっても、まあ、場合によってはこっちでね、
はい、
その外国籍選手とマッチアップするようなことでレベルアップするっていう選択肢もあったりするわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、それでもオンザコート1の韓国のもうその選手と直接やることに成長を感じるかもって思ったのは、はい、プレイヤーとしてだけじゃなくて、やっぱりそういうところにチャレンジして人間としても成長したいみたいな意欲があったんですか。
そうですね、やっぱもともと海外志向というか、まあ、それを高校生の時にそういう世界を教えてもらったっていうのもあるんで、うん、やっぱりもっと日本だけじゃなくてもっとアジアから世界内もういろんなとこを見てたので、うん、まあ、もっと挑戦したい気持ちは常に持ってました。
言ってみてどうですか、レベル的には想像してたのとどうですか、はい、まあ、やっぱレベル思ったより高いなとか、
もちろん
イメージ通りだな、どんな感じ
ですか。すごい、結構中に入ってみてやっぱりすごい大変というか、すごく消耗をめちゃくちゃしたシーズンだったなっていうのを感じましたね、
うんうんうん、
もちろんそれこそやっぱ大陸の体といいますか、うん、すごいフィジカルが強いって、まあもともと韓国ってそういう文化というか、うん、そういうのがあると思うんで、それをこう 直にこう触れるというんですか、うん、そういうのを感じてすごく衝撃的だったのが最初ですか。
体強いですか。
強いです。やっぱり各チームにこう2メーター前後でこう走って体ぶつけて飛んでっていう選手がいて、うん、そういう選手とこうマッチアップする機会も当然あったので、うん、そういう選手とマッチアップするとやっぱ本当に体をその選手に対抗しようと思ってやってる、やっぱ日本でやるよりもこう消耗が激しかったなっていうの
は、いわゆる削られるってですかね、
はい、削られるっていうのはもう 毎試合やってくるような感じでした。
ハートはどうですか。そのファイティングスピリッツみたいなのはすごい強いイメージあるんですけど、
もうやっぱりこう年俸が公開されてあったりだとかトレードとかもやっぱり頻繁にあるんで、本当に次の年がないというか、うん、そういう契約の中でもこう揉まれるというか、自分がこう一つでも上に行かないともう契約がなくなっちゃうっていうようなこう、うん、そういう精神が韓国人の選手にはすごいあるのかなっていうのは思います。
日本みたいにディビジョン2とか3みたいなシステムってないんですよね、まあ、
ないです、はい、
ですから
もう10チームで、
10チームですから、まあ、
ちょっと国内選手の方15、6人って多いんですけど、
とはいえね、
はい、
いわゆるその昔 の, その日本の日本リーグとかあった時みたいな、はい、あのチーム少なくて、はい、本当にトップオブトップの選手しかたどり着けないような状況なんですね、
は
い
は
い、
そうですね。
今 B リーグっていい意味クラブ
が
開かれてるから、はいはい、そのカテゴリーによってレベルも変わったりも含めてでもそのプロとして許容できるステージがあるけども、はい、本当に少ないからそこは
そう、
ね、ハングリーですか。
はい、そうっす。ハングリー精神はまさにやっぱりこうみんな高校大学もこうエリートしかこう上がってこれないバスケットの、はい、そういうバスケットスタイルというか、うん、そういうのがあるんでやっぱりこう上に来る選手っていうのは本当にハングリーだなって思います。
練習はどうですか。
練習ももちろんやっぱオールコートを使ってこうやっぱ走るようなメニューだったりとか、うん、そういうのは多いんで、うん、日本よりも練習は間違いなくきついと思います。
どうですか最初に行って、はい、前半はその試合に結構長めに出て、
はいはい、
あのなんだゲームオブザイヤーというかオブザイヤーじゃないゲームのその
マンマッチ
マンマッチみたいな、はい、取られたりとか、はい、やってて途中
怪我人を乗ってき
てから、少し苦労されてた時があって、はい、やっぱり肉体的にも精神的にも大変でした。
そうですね、やっぱり最初はまあ若さと勢いといいますか、うん、そういうのでやれた部分ってあったと思うんですけど、やっぱりシーズン途中になるにつれて、まあ、もちろん相手チームからの警戒っていうのも強くなってきたなっていうのも感じるし、うん、自分の弱点というか、うん、そういうスカウティングっていうのもすごく鋭いというか、そういうのをすごく感じたので、うん、それでやっぱり対策されてしまうと自分もこう何もできなくなっちゃうというか、パフォーマンスがこう落ちてしまったので、うん、そこからもう一回引き上げるっていう作業というか、そういうのはすごく大変でした。
1年目振り返るとどんな感じですか。そうか、
本当にもう
まず言ってよかったですか、
はい、それは間違いないです、うん、はい、本当にもうジェットコースターのような、うん、シーズンだったなっていうのを思います。
これから来年以降とか、ね、まず1年目は、
はい、まあ、慣れるというか、
歌ったじゃないですか、はい、で来年以降も当然韓国でプレーしたいって思って
ます、はい、もちろん思ってます。はい、
それ日本の B リーグよりも学ぶことは多いですか。
そうですね、やっぱりこう身の中の数というか、うん、やっぱりこうその国にいたらその国のことしか分かんないし、やっぱり一歩外に出ることで、うん、自分の国はこういう感じなんだなっていうのも見えてくると思いますし、うん、そういうのはすごく良かったなと思います。
じゃあもうできることならしばらくはそういうハングリーな状況で、はい、自分自身を鍛えて、はい、言葉はどうですか。
言葉はまあぼちぼちなんですけど、まあ、毎日1時間勉強するようにしてて、
うん、
それでまあなんとか喋れるように頑張って。
チームメイトでなんかこう、
そうですね、まあ、同級生とかは、はい、
なん
か、
ね、
先輩たちも優しい人多いので、よくご飯には連れてってもらいます。
その時に会話ってどんな感じですか。
いや、もう片言の英語と、ああ知ってる韓国語みたいな感じ。
相手も片言の英語喋る。
はい、そうですね。はい、
じゃあ お互い片言の
英語 と、もうジェスチャーと、うん、あとなんか翻訳機使ってみたいな感じです。うん、
ああ、はい、でも今コロナ禍だったじゃないですか、
はい、
だからなかなかこう、ね、接触して、はい、仲間とこう、
そうですね、大人数でって
なかなかできないですよね、
はい、4人までとかだったんで外食が、うん、まあ、その少ないながらでも、まあ、何回か連れてってもらえたんで、すごい楽しかったです。
食事はどうですか。
いや、食事は美味しいですね、やっぱり。
何が 好きなんですか？
僕はサムギョプサルがすごく好きで、サンチェで煮込まれて。
サムギョプサル最高だ
よ。美味しいです。
サムギョプサルがうまいね。
うまいっす、本当に。毎週食べてました。
あー、わかるな。サムギョプサルね、はい、ちょっと食べたくなっちゃった。じゃあ、あとは？
あとキムチチゲとか。
キムチチゲ、
ジャージャーミョン
とか、
あとは鍋、そうですね、あと ビビン
カムジャタとか。
カムジャタのやつ、チヂミとか。
美味しいです。私も韓国料理大好きだから基本的に日本食以外はきついんですけど、韓国料理だったらちょっと食べ続けられますね。
そうですね、まあ、お米も美味しいですし。
そうですよね、
はい、そこはすごく助かります。
じゃあ食事面ではそんなに苦労することは、はい、
そうですね、
はい、これ合わないと結構しんどいじゃないですか。
そうですね、まあでも唐辛子とかやっぱり入ってると結構きついんで、次の日お尻がヒリヒリしたりとかっていうのは、うん、まあ、かなり大変でしたけど、
うん、
慣れてくれば問題なんです。
中村選手の今後の目標というか、将来像というのはどんな風に考えますか？
いやー、もうこのままこう
プレイヤーとしてでもいいですし、はい、その先でもいいですし、
まあ、
何を描いてるんですか？
西に行きたいというか、そのまま日本から韓国に行って、そのままヨーロッパの方にガーッと行きたいなっていうのはありますね。
あ、そう、
はい、西の方にこう回ってくる。で、アメリカに経由して、みたいなのを描いてます。
ずっと行って、ヨーロッパ行って、はいはい、ヨーロッパから
アメリカ行って、日本を
帰ってくる。相当長いことや
る。勝手なイメージですけど。
あ、じゃあもう日本でこうずっとやるというよりも、
はい、
どんどんどんどん外でやり続けたいなと思いが
する。そうですね、はい。それはあります。まあ、そのタイミングだと思うんですけど、
うん、
もちろん日本に帰ってくることもあれば、そのまま海外に結果を出せれば海外にいるっていうのも一つは選択肢としていいかなっていうのは思ってます。
こういうふうな中村選手って珍しいと思うんだけど、日本では、
はい、
その若い選手とか子供たちとか、その海外にこうチャレンジするっていうこともために備えるべきことは 何なのかな。
まあ、やっぱり
出たらいい、何がいいのかな。
一つの環境にこう留まらないというか、
うん、
まあ部活なり入ってたらやっぱそこの一つで終わっちゃうとすごくもったいないというか、
うん、
いろんな場所に行くことによって、こういろんな場所に適応するアジャストする能力っていうのはすごく大事だなっていうふうに思うんで、
うん、
まあ、いろんなこう場所に足を踏み入れて、まあ、トライアウトであったり練習参加だったり、うん、そういうの積極的にいろんな人といろんなところに行ってやってほしいなって思うんです、
うん、出ていくともう学びになるなっていうのはもう本当に1年目ですけど、
確
実に感じたわけですよね、
はい、もう1年でも十分すぎるんじゃないかっていう感じましたね、それは。
じゃあちょっと一回見に来たいですね。
ぜひ。
プレイするとこね。じゃあ来シーズン行ったら、ちょっとじゃあ行きましょう。じゃあ応援しに行きますからね。
お願いします。
じゃあちょっと、キッズになんか、まあ、島田のマイク、キッズ聞いてるかもしれないけど、まあ、今ね、若い人たちに向けて何かメッセージあります？
そうですね、やっぱこう B リーグももちろんこうユースであったりそういうのがすごく増えてきてると思いますし、うん、こういろんな場所にやっぱチャレンジする機会っていうのがあると思うので、どんどん恐れずにこう自分が今どの位置にいてどういう選手になりたいかっていうのを常にイメージして、
うん、
バスケットに取り組んでほしいなっていうふうに思います。
あとこうやって行動することですよね。
そうですね、はい、
いや中村選手のこの行動力がすごいなと思って、はい、
まあ、僕もでもこうやっぱいろんな人との縁とかタイミングとかそういうのがすごく恵まれてるなっていうのは思うんで、まあ、でもその恵まれてるチャンスの中でこう自分がどれだけ準備できてるかっていうのはすごく大切だと思うんで、
うん、
常にいつチャンスが転がってきてもいいように準備するっていうのはすごく大切だなっていうのは大事にしてます、
うん、もう何がすごいと囚われないことがすごいなと思ってね、
はい、
だって大学行って1年目からその特別指定で三河とかソフトタイムとかミンカーバンとかそういう競技とかプロを渡り歩いてるわけね、はい、で B リーグも少しずつ成長してきて、はい、ね、年俸が上がってく選手とか見てて、はい、
そうです
ね、
はい、
じゃあ結果出して日本代表目指して、
はい、
もうさらに増やしてガンガンやってやるって思ってる選手が今日本にはね B リーグが多いはずなんですよ ね、
はい、
そ
うですね、
でそこにとどまらないで、うん、また飛び出していくっていうのは私も結構飛び出す人間なん
で、そうですね、
ものすごい共感するんですよ。うん、なんか収まらないんですよね。
そうですね、収まらないです、
まあ、たった一度の人生だから、はい、プレイヤーとしても人としても、
はい、まあ、っ
チャレンジしていきたいなと思うんですかね。
はい、そうですね、間違いないと
思います。じゃあ今度韓国料理一緒に食べましょう。
ぜひお願いします、
ね、
はい、
じゃあ サムギョプサル。
はい、サムギョプサル。
一緒に行きましょう
ね。新しい、はい、産地の食べ方っていうの、若者の食べ方
教えてください。
はい。
ね。
はい。そこ
で、島田の前だけでじゃあ、その食べてる模様は、
むしゃむしゃ音。
むしゃむしゃ音を出したいと思いますんで、ね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、本当にまた頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございました。
島田のマイク。
はい、そろそろエンディングの時間でございます。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。で、まあ、目の前で中村選手を目の前にして安産祈願とかってふざけてると本当に何やってるのかな俺と思っちゃいますよね。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。いや、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
島田のマイクの皆さんにですね、はい、ぜひ中村太一という男はこういう男だということをちゃんとアピールしてですね、
はい、
こうちょっとこれから追っかけていかなきゃいけないなって思っていただきたいので、はい、中村選手のプレーの特徴とか人としての何だろう特徴というかそういったところをちょっと2つ両方なんかこう教えてもらっていいですかね。皆さんにアピールしてもらえないですかね。
僕のプレイヤーとしての強みはやっぱり190っていう身長の中でガードとしての技術というか基本技、シュート、パス、ドリブル全てをこうこなせるというか高いレベルでできるっていうのが僕の強みでもあると思うんで、こう世界の今トレンドはやっぱり長身ガードというかすごく背の高い選手がみんなハンドリングもできてっていう選手が増えてきてるので、僕もそこで負けないように世界のポイントガードたちと戦えるようになるっていうのがまあ特徴の一つです。はい、
嬉しいね。
いや、僕の
キャラクター的にどんな感じですか。初めて会ってるから
ね。そうですね、まあこんな感じで明るい感じで、まあ、よく喋りますし、うん、まあこう何にでもこう物怖じしないと言いますか、
うん、
恐れるものはないみたいな感じでやっていくのがまあ僕かなっていうのを思います。はい、
いや、まさにそうだよね。もう怖いものを知らせて。
あ、そうですね、それが一番。
日本代表に対するこだわりは？
あります、もちろん。やっぱり国を背負って戦う、もう何回か経験させてもらったんですけど、うん、やっぱりこう身が引き締まるというか、うん、すごくそういうのを感じれるので、すごくプレーしたい気持ちで満々です。
記事、中の記事で見たけど、やっぱり代表の前にその韓国でプレーしてると、やはりね、外国籍の選手たちとプレーしていくと、やはりこうなんていうかな、
そうです、まあこう任せちゃうというか、うん、ちょっと楽になっちゃうとか、うん、そういう部分がやっぱあると思うんで、そういう意味では韓国の方がそう
常にこう、
はい、常にこう
ピリピリしてる、
はい、そうですね、ピリピリして敏感になるというか、
そうだね、はい、だから日本にいる外国籍選手の気持ちも分かるでしょ。
そうですね、それは間違いないと思います。
はい、じゃあぜひ頑張ってくださいね。
はい、
皆さん本当に注目してください。本当に、うん、まあ、人としても面白い感じがするし、生き方としてもね、本当に魅力的な生き方をしていると思うし、プレイヤーとしても可能性があると思うので、ぜひ島田のマイクのお聞きのファンの皆様には注目をしていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー、アニハセヨー。